はい、では今日は、皆さんに、まずお釈迦様のお言葉、皆さんが、まあ、こう、まあ、願っていただきたいというお言葉、それをまずこの白板に書かせていただきました。すべての生命は、兄弟、生きとし生きるものはみんな仏教から言うと家族であり兄弟なんだと。これが、仏様から見た、我々に対する、見方であります。で、皆さんに願っていただきたいのは、私はすべての生命は私の兄弟であると思えるように精進します。私はすべての生命と私が平等であると思えるように精進します。私はすべての生命の幸福と繁栄を期待します。私は生命の間で調和が保たれるように精進しますと。まあ、このお言葉は、まあ、仏様の心でもありますが、仏教という教えはですね、仏になる教えなんです。今は仏の心ではありませんが、仏の心になることが、まあ、究極の私たちの目指すべき目的であり幸せなんだと教えられます。まあ、この心の状態を、目指すのが仏教なんですね。私たちがどうして幸せになれないかと言いますと、まあ、エゴと言いましてね、この我が強くてですね、慈悲の心に欠けてるからなんです。私たちが幸せになるには、いかにして慈悲の心を育てていくか。まあ、これがとても大事であります。まあ、慈悲と言いますのは、慈しみの思いやりのある心。私たちはですね、人を差別してます。生き物を差別している。これが私を苦しめ、人をも苦しめるんだと。仏教から言えば、すべての生命はみんな兄弟なんですよと。例えて言うとですね、お経にはですね、こうあるんですね。生きとし生きるものはみんなですね、海なんだと。まあ、親鸞聖人に言われてますけどね、死海の内とあってね、海を四つに分けたならばね、今ならばね、インド洋、大西洋、太平洋とございますけど、海といってもですね、これ全部つながっているんです。海は全部塩から一味であり、つながってないところはないんです。すべての生命を仏教では海の水に例えて、我々の生命、個体というのは一滴の水なんです。だから、威張るんじゃありませんよと。みんな同じ生命なんだと。そういう生命観に立たれたのが、まあ、親鸞聖人であり、またお釈迦様なんですね。このすべての生命は平等であると。ここに立てたら皆さんの実は苦しみは全部なくなるんです。皆さんがですね、今私がこれ書きました。この、ね、心に近づいていけば、この心になれたら、我々が抱えている苦しみ悩みは全部解決がつくんです。それをお釈迦様ですね、このように教えてくださるんですね。まず順番に見ていきましょう。まあ、第は、すべての生命は兄弟。私たちは兄弟と思えないから。まあ、兄弟でももちろん殺す人もありますけどもね、普通兄弟と言ったら家族ですから、仲良くね、幸せにしてあげたい対象でありますね。家族ですから。仏教では、すべての生命は兄弟なんですよ。家族なんですよ。仲良くしましょうと。私はすべての生命は私の兄弟であると思えるように精進します。まあ、私たちは思えないから、まあ、実際兄弟といったら私でもね、兄と弟一人しかいませんけどもね。でもそれをお釈迦様はみんなに広げなさいと。広げることによって あなたの慈悲の心が成長し、あなたの苦しみ悩み、いわゆる差別する心をなくすんです。すべての生命はね、この差別を嫌います。私もそうですけどね、皆さんどうでしょうかね。嫌だと思うのはね、差別されることです。これはね、どんな生き物もそうなんですね。知能の発達していないね、虫けらに至るまで、生きとし生きるものはみんなね、差別を嫌います。だからもし皆さんがね、虫だとかと言ってね、そういうね、畜生に対してもね、もう死ねとかで思ったりね、もう排斥したりすると、攻撃してくることがあるんですね。だから仏教では、生きとし生きるものにね、慈悲の心を注ぎなさいと教えるんです。例えばこの体にしてもですね、私たちの体はですね、まあ普通の大人でね、15キロは微生物が住んでるそうです。微生物というのはバクテリアとか、まあ細菌ですね。生き物が一緒にね、共生、共に生きてるんです。だから、この自分一人では絶対我々は生きていけないんです。食事をいただくだけでもね、一食食べるだけでもね、もう100人の人の手を渡ったという言い方をする人ありますけどね、いろんな人たちのおかげでお茶も一杯飲めるし、食事もいただけるんだと。この健康な体を保つためにもですね、この菌が、まあ、善玉菌というのがあります、乳酸菌でもですね、しっかり働いてくれてるからこそですね、健康で過ごせるんです。腸でもそうですね、最近は腸のことが分かってきまして、腸のこの菌がですね、しっかり働いているから健康でおれるそうですね。もしこの菌が働かないと私たちも健康になれないそうです。皆様肌きれいですけどね、この 肌がきれいなのもね、ちゃんと微生物がね、この皆さんのために働いてくれてるからです。もしね、このもう菌がとにかくもう嫌だと言ってね、皆さんが菌を排斥すると、もう肌はボロボロになりますよ。殺菌剤でもですね、殺虫剤でもこれもしですね、塗ったらですね、もうボロボロになります。だから我々がこの生きていく上においてもですね、肉体を保つためにも、微生物も非常に貢献してくれてるんですね。だからこの健康に過ごすためにも、皆さんがこの世で幸せになるためにも、差別せずにね、生きとし生けるもの、お釈迦様はね、すべての生命とおっしゃるのはね、これ人間だけじゃないんです。この生きとし生けるものを全部に慈悲の心を向けるのが実は仏教なんです。まあ、この慈悲という言葉の本当の意味を申し上げますとね、慈しみと悲しみ字書きますね。慈悲と言ったら慈しみと悲しみという字書きますけど、本当の意味はね、慈悲と言ったら、ある個人だけじゃなくてね、すべての生命に注ぐのが仏教でいう慈悲なんです。すべての生命に慈悲を注ぐことによって、あなたの苦しみは全部解決するし、幸せになれるんです。この慈悲がないから我々は幸せにはなれないんですね。だから今言った、例えばこの人間の体でもね、15キロは微生物が、この普通の大人にはあると言われますからね。その微生物のおかげで私も生きているんですね。だから、まあ、なかなか思いませんけどね、でもできるだけね、共生、一緒に仲良くね、幸せに生きましょうという心をね、一切の生命にお釈迦様は注ぎなさいとおっしゃるんです。到底不可能と思いますけどもね、でも注げた分、これ思えた分、皆さんは心が軽くなるし、罪悪は減りますし、執着も減っていきます。だから目指すべきはこの仏の心、この仏の心を念ずるのが仏教ですから、これをね、親鸞聖人はね、同一に念仏とおっしゃってね、同じ一つの仏の心を念じましょう、これが我々が幸せになる道なんだと、これ以外に別の道はないんだと、こうね、親鸞聖人おっしゃるんです。まあ、いかに慈悲の心を、まあ、育てるか、成長させるかが仏教でもあります。だからそのね、慈悲の心を育てる方法はいろいろありますけど、まあ、一番はやっぱりこういう仏法の話を聞いて深く理解することが大事だと思いますね。 しっかり理解をして、そしてあとですね、こういうお釈迦様の言葉を、まあ、念じる、これもね非常に有効な方法でもあります。だからこういう言葉をね、仏教では、よく唱えることがあるんですね。まず一つ目は、私は全ての生命は私の兄弟であると思えるように精進しますと。これは、ね、思えないからですね。普段思ってませんし、とても思えないけども、思えるように精進しますという思いで生きていくと、だんだんね、思えるようになりますとおっしゃるんです。人間の心はね、この実体はないですから、変わりますから、ね。変わらない固定不変な心じゃありませんから、トレーニングによって、ね、心はね、変えていけるんです。だから仏教ではどんな人もね、ね、念仏の実践によって、ね、ね、視界のうち皆兄弟、みんな兄弟であると、こう思えるような世界、心の世界に我々は入ることができる。親鸞聖人は入ったとおっしゃってね、我々にも進めている。まあこれが浄土真宗の教えなんですけどね。まあ仏教も全く同じ。お釈迦様は、全ての生命は私の兄弟であると、ね、思えるように精進しましょうとおっしゃるんです。まあ2番目も同じですけどね。私は全ての生命と私が平等であると思えるように精進します。私というのは全ての生命と私が平等なんだと。先ほど申し上げましたように、全部海の水があらゆる生命の、ね、実態なんですね。その中で私たちは、ね、一滴の水なんです。みんな一滴の水だから、本当は上下なんかないんです。ただ業の違いによってね、行いの違いによって、ね、大きな生命、象みたいな大きな生命もあれば、ね、虫けらのようなね、アリとか、ね、小さな生命もいる。それはもう業といって、行いによってそういうね、形や姿は違いますけど、みんな心を持った生命体なんです。お釈迦様、仏様から見たら、みんな平等に見えるんです。これ平等に見えるからこそね、一切の苦しみがなくなるんです。逆に、苦しんでる人はね、必ずね、差別します。これ我の強い人はね、もう差別する気持ちが強いです。この差別する心、これが私を苦しめる。先ほど申し上げましたよね、例えば犬や猫でもね、もう嫌いだと思ってね、もうこれ排斥したりすると、向こうもね、襲ってくることもあるかもしれません。私たち生命体というのはですね、もう差別されたらね、攻撃したくなる、仕返ししたくなるんです。これが我々なんですね。だから逆にね、お釈迦様のようにどんな生命にもね、慈愛の気持ち、慈しみのね、愛する心で接したらね、自分を殺しに来た凶像であってもね、実際あったんですけどね、お釈迦様時代、恐ろしい像がお釈迦様を襲いかかってきたんですけどね、お釈迦様が慈愛の眼差しでね、見つめることによっておとなしくなったそうです。だから自分に慈愛があればね、攻撃されることもなくなりますと。人からね、攻撃されるのは、やっぱり自分にね、そういうね、人を差別する心、無慈悲な心、ね、逆に人をね、責めたり殺したり、そういうね、心があるから、私も責められるし、攻撃されるんだとお釈迦様おっしゃるんです。だからこういう慈愛の気持ちのある人はね、まあ、ひどい死に方はあんまりないんです。もしあるとしたら、それはそういう過去に種まきがあったからなんですね。だから慈愛の心、慈悲の心、これが皆さんを幸せにするね、たった一本の道と言ってもいいんですね。親鸞聖人には断言されてね、たった一つしかないと言われたんですね。別の道なんかないんだと。この念仏と言ったら、この場合の念仏は仏を念ずるですけどね、これが仏の心、このね、生きとし生けるものが幸せでありますように、生きとし生けるものの悩み苦しみがなくなりますように、生きとし生けるもののにの願い事が叶えられますようにという心を育てていくことによって、ね、あなたは幸せになれるし、この知恵も成長するし、慈悲も成長すると。この差別する心をなくすことによってね、知恵が育つんです。逆にこの差別する心、これがね、慈悲を阻むんです。 慈悲が生まれない原因はね、差別する頃ですね。相手と私は違うと。ね。分けて相手をね、排斥したりするね、否定したりする。これが私を苦しめるんです。そのね、相手を否定したり、差別したり、ね、する心が私を苦しめるから、それをなくすために、慈悲の実践が必要なんですね。で、それでこういう心になったら、慈悲は育っていきますよと。私は全ての生命と私が平等であると思えるように精進しますと。姿形は違うけどもみんな生命は平等なんだと ね思えないからあなたは苦しんでいる。だからお釈迦様は、ね、全ての生命は平等であると思えるように精進しますという決意を持ってくださいとこうおっしゃるんです。次3番目ですね。私は全ての生命の幸福と繁栄を期待します。まあ、全ての生命が幸せでありますように、まあ、みんな ね同じ兄弟であれ家族だから、ね、自分だけの幸せじゃなくて ねみんな幸せになってもらいたい。全ての生命が幸せであってほしい。繁栄ね、栄えてほしい。幸せになってほしいね、苦しまないようになってほしいと、ね、期待します、ね、なかなかそうなってませんからね期待をするんだと。そして4番目は私は生命の間で調和が保たれるように精進します。調和が保たれるように。この調和というのはこれはあの昔あの大阪万博ありましたけどねその時のテーマだそうですね。調和というのがこの調和というのはこれ実はね、仏教の本に根拠があるみたいなんですね。調べたんですけども、これ新しい言葉かなと思ったらね、そうでもなくてね、もう何百年前の、もう千年以上前のね、仏教の本にこれ出てくるそうです。意味はね、文字通り、ね、これ和はこれは、和らぐとか安らぐという感じね、和平の和、あるいは平和の和ですから、仲良くしましょうということなんです。漢字見るとね、のぎ辺に口ですからね、のぎはこれね、稲、ね、お米でありますね。ね、ご飯ができたら、自分だけ食べるんじゃなくてね、ね、みんな一緒に食べましょう。そういう意味があるそうですね。だから、口にのぎ、のぎ辺のね、稲を書いてね、みんなね、食事でも自分だけじゃなくて、みんな一緒にね、仲良く食べましょう。一緒にね、幸せになりましょう。これが和平の和。和らぐとかね、安らぐという感じね。調和の調はこれね、言葉で周りと書いてね、まあ、周りのことを考えて ね、優しい言葉を使って、みんな仲良くしましょうよと。ね、調和、ね。全ての生命は幸せを求めている。みんなどんな生き物も苦しみ悩みは嫌だし、幸せを求めているんだから、ね、差別する心をね、できるだけなくしていけるように。みんな、ね、仲良く、みんなで幸せになりましょう。これが仏教なんですね。仏教では、私が幸せであり、あるように、みんなにも幸せになってもらいたい。幸せな心というのは、人々の幸せを願うことなんです。仏教ではね、どうしたら幸せになれますかという問いに対しては、ね、利他の心、利他というのは、他の幸せを思うこと。これが幸せなんです。人々の幸せを思う心が私を幸せにするんですね。私たちはね、世界に発信した感情、ね、これが全部跳ね返って感じるんです。これが道理、これ自業自得と言いまして、これが真理なんです、ね。皆さんが世界に思った感情が全部ブーメランのようにね、きれいに返ってくるんです。天に吐く唾のようにですね、全部返ってきます。だから皆さんがね、もし差別する心で人に接したら、人からね、なんか差別されているように感じます。人を攻撃すると、攻撃されるように感じます。逆に、ね、皆さん幸せになってくださいというね、慈悲の心をで発信するならばね、これが世界に対して、生きとし生きるものに幸せでありますようにという感情を、発信したならば、それが世界からね、 ね、目に見えませんが世界からあなたに対して幸せでありますようにというふうにですね、この思われているように言われているように感じます。これは感じですけどね。だからこれ願ったからといってね、実際人を幸せにはできないかもしれません。いや、ほとんどできないかもしれませんけどもね。でもこういう気持ちを起こせばあなたが幸せになれるんです。だから自分の幸せのために人々の幸せを願うんです。自利、自分の幸せのためにね、人々の幸せを願うんです。だから形から言ったらね、すごいことをやってますけどね、まあ、自分の気持ちから言ったら自分の幸せを願ってるんですけどね。でもそれでいいんです。自分が幸せになるために差別する心をなくして、みんな幸せになってもらいたいという気持ちを起こす。これが全部跳ね返って世界からね、みんなが私の幸せを祝福してくださっているように感じるんです。仏教ではこの感じるというのはですね、有識と言いましてね、全部自分が発信した感情なんです、ね、相手がそうね、あなた思ってるんじゃないですかという場合、大体ね、自分が思ってるんです。だから自分が思ってることがね、世界を通して私たちは感じますから。で、皆さんがどういう感じ、どういう感情を持つかによって、それで世界というものが決まりますから、これを仏教で有意識、ただ識のみというふうに言うんですね。これが分かったらある意味もう悟りでありまして、その綺麗な有意識を作るためにね、まあ、こういう思いを、ね、持つことを進める、これが仏教であります。で、この世界にね、たどり着いた方で有名な人はたくさんいますけどもね、まあ、ここちょうどお仏壇がありますのでね、右側が親鸞聖人、左側が蓮如聖人でありますから、このお二方のねお言葉を今からね、見てみたいと思います。全くこれ同じですから、まあ、日本でね有名な人といったら、親鸞聖人、まあ、蓮如聖人、非常に有名でありますね、まあ、この方々は仏法をね正しく日本に伝えようとされた、ね、方であります。まあ、このお釈迦様の言葉と全く同じことを言われてますから、まあ、それを今から、紹介してみたいと思います。まあ、ちょっと難しい言葉で申し訳ありませんが、まあ、心さえ分かっていただけたらいいと思います。まず親鸞聖人ですね、まあ、393ページ、まあ、これは教行信証という難しい仏教の本がありまして、そこにねこういう文章でこのお釈迦様の御心をね、すべての生命は兄弟であるというふうにおっしゃった文章がございます。こういうふうにおっしゃってますね、まず我々の住んでる世界は増生の世界だと。増生の世界、これはですね、この増はこれ雑巾の増ですから、もろもろということで複数を表します。我々の生命体はね、人間だけじゃないんだと。もろもろ、雑というのはこれは複数、いろんな生き方、いろんな生まれ方があるんだと。これを増生と言いますね。増生の世界に我々は生きておりまして、そこで胎卵子化といってですね、大きく仏教ではね、生まれ方をね4つあると教えるんです。胎とはこれはですね、胎生と言いまして、胎児として生まれる、いわゆる哺乳類として生まれるのを胎と言いますね。皆さんは、私も人間ですから、哺乳類ですから、胎生と言いますね。卵は次、卵生と言って、これは卵として生まれる。まあ、蛇とかね、まあそういう鳥とかは卵、あるいは魚なんか卵ですね。卵生と申します。子、これは子生ということで、ジメジメした生まれ方。ボウフラとか、あるいはね、ボウフラなんかがこの失笑ですね。ジメジメした生まれ方、これ本当はこれ乱笑なんですけどね、まあちょっと昔はそこまで分からなかったのかもしれません、ね、ボウフラなんかがこの失笑ですね。あるいはウジ虫なんかもですね、これ失笑にあたりますね。ジメジメした生まれ方を失笑と仏教で言います。で、最後、化粧というね、化けるという字を書きます。これは私たちはちょっと認識できません。これは地獄と、ガキ界と、天上界の生まれ方。 我々は我々の認識ではですね、この地獄の生命体と天上界とガキはこれで幽霊なんですけどね、それはちょっと認識できませんけどもね、この化粧というのはこれは化けるとありますようにパッと生まれてパッと消えるんです。だからこの化粧の場合はね、あの親子がないんですね、もう肉体を持ってませんから、もう死んだ時のままなんです。この対象乱症失症はだんだん肉体を持ってますから成長しますけどね、化粧に関してはもう心だけの世界なんで、そういう肉体を持たないそういう生まれ方があるんだと。で、大宇宙のありとあらゆる全ての生命は、まあ、植物はちょっと入ってませんけどもね、一応動物、うん、心を持った、生き物はこのお釈迦様は4つの生まれ方をすると説かれています。これを師匠と言いましてね、大きく4つの生まれ方をするのが我々なんだと。で、それを増生の世界と言います。さまざまないろんな生まれ方をするのが我々なんだと。だからもうたくさんの眷属無量といってね、もうそういうね、我々の仲間、兄弟、眷属、仲間がもう数限りなくいると。全部我々の仲間であり、ある意味兄弟であり、ね、家族なんだという言い方をお釈迦様するんですね。全部関わってますから。そして、その中にはね、やっぱり苦しんでいる人もあれば幸せな人もいる。苦楽万般とありましてね、苦しんでいる人、楽しんでいる人、万、もうよろず、いっぱいいろんな品々、いろんな人がいる。皆さんの中でもね、一人一人苦しみの度合い、楽しみの度合いがみんな違う。それはみんな仏教ではね、業なんだと。造業と、これ実はこの後あるんですよね、造業と言ってね、実は全部ね、あなたが、苦しみ、楽しみが違うのはね、造業を持っている上に立ってね、一人一人行いがみんな違うから、交わる業と言ってですね、一人一人ね、業がみんな違うから、ね、姿、形も全部違うし、苦しみも楽しみも違う。造業、ね、交わる、いろんな様々な業が違うから、一人一人生まれ方も全部違うし、生き方も全部バラバラなんだと教えるんです。しかし、言えるのは残念ながらみんな苦しみ悩んでいる。また、逆にみんな差別を嫌い、みんな誰もがこの幸せを念じている。これは間違いございません。そこでお釈迦様は、じゃあ全ての生きとし生きるものが、幸せになる方法は一体何なのか。それを発見されたのがお釈迦様なんです。で、その真髄をね、親鸞聖人はまた体得されて、こういう文章で我々に教えてくださいました。まあ、優れた聖者ならばね、他にもいろんな方法があるんですけどね、我々凡夫、ね、まあそういう修行なんかできない、なかなかね、厳しい修行が実践できない我々が、幸せになる方法は、一般の私たち凡夫は、これ一つじゃないですかと言われたのが、この後の文章なんです。同一に念仏して、別の道なきがゆえに、遠く通ずるに、視界のうち、皆兄弟となすなりと。こういうふうにね、我々が、この幸せになる方法を、ズバリ一言で教えてくださいました。まあ、これ以外も実はあるんだけどもね、我々凡夫、普通一般の庶民はね、この道で、この方法で幸せになりましょうと親鸞聖人はおっしゃったんです。どういう意味かと言いますと、まあ、世の中にはいろんな、ね、生き物もたくさんいるし、で、それぞれいろんな生まれ方があり、で、いずれも苦しんだり楽しんだり、いろんなね、業が違うから、様々な運命は全部違うけども、どんな生きとし生きるものでもね、この道ならば誰でも実践できるから進ませてもらいましょうと言われました。それは同一に念仏して別の道なきがゆえに、たった一つだと。同じ道、ね、同一というのは同じ、ね、でたった一つ、ね、同じでたった一つの念仏を実践しましょうと。これをお釈迦様の言葉で言いますと、まあ、いろんな言い方ありますけどね、これもある意味念仏なんですね。 これ今皆さんにはございませんから、ね。だからこれはまた仏の心でもあるんですね。仏の心というのは、生きとし生けるものが幸せでありますように、生きとし生けるもののね、苦しみ、悩み苦しみがなくなりますように、生きとし生けるものの願い事が叶えられますように、生きとし生けるものに悟りの光が現れますように。この仏の心、これをね、私たち持ってないから苦しんでいる。持っていないから、ね、念じましょう。今の心。念じることによって、この心が成長できますよと。まあ、念じるにはやっぱり教えを聞かないと念じられませんけどね。こういうお話を聞くことによって、だんだんと仏を念ずる。仏様の心を、ね、精進します。精進します。期待します。精進しますと。こう念じることによって、だんだん育っていきますよとおっしゃってね。同じたった一つの念仏によって、これによってだんだんね、確実に少しずつね、罪悪も減っていくし、執着も減っていきますよと。これ以外にないんじゃないですか。別の道なきがゆえに、これ以外にね、我々凡夫、一般庶民が幸せになる道は、別の道はないと思うから、なきがゆえに、ないから、だから、この道を実践しましょう。で、これを親鸞聖人ご自身が実践されて入った世界、救われた世界が次なんですね。遠く通ずるに視界のうち皆兄弟となすなり。これ遠くとはこれね、場所が離れていても、もし皆さんがね、やがてはみんな死んでいきますけどね、土地が離れていてもね、場所が離れていても、みんながね、ね、私もこの後家に帰りますけども、帰ってもね、こういう心で私が念じる。皆さんもこの後ね、家に帰ってもね、この心がもしね、念ずることができたならば、ね、場所は離れてますね。遠く通じる。遠く離れていてもね、心は通じ合える。みんなね、心がね、仏と同じ心でやったらね、行き先も同じなんですね。運命というのはですね、原因によって結果が変わりますから。もし皆さんがこういう心になったならば、みんな、ね、幸せな未来、同じ幸せな世界が待ち構えています。だからこの極楽浄土というのもですね、みんな同じね、心が、になったからね、みんな同じ世界に行くというね、表現がね、お経にあるんですね。皆さん、浄土宗のね、お墓のね、お墓にね、こんなことを見たことありますかね。クエ一生という言葉があるんですね。クエ一生。これ、阿弥陀経というお経にある言葉をね、お墓によく書いてあるのが、皆さん見るかもわかりません。クエ一生と言ってね、意味はね、共に一つのところで会うと書くんです。空営一緒。有名な言葉なんですね。まあ、これみんな間違ってますけどね。お墓にこれ作るということはですね、お墓に入れると思ってるんです。共にね、お墓は一つの場所で会いましょうと。死んだらね、お墓に入ってね、過ごせると思ってるんですかね。本当はそうじゃないですよ。本当の意味は、この世でね、念仏できた人はね、未来、極楽世界でも会えますよということなんです。共に一つの場所で会うということは、同じ原因ならば同じ結果ですからね。もし皆さんが同じ一つの念仏、こういう仏様の心に皆さんが慣れたならば、未来も離れ離れになってもね、再度の面会は弥陀の浄土でございますと、ね。この世はね、離れ離れになってもみんな幸せな世界に生まれられますと。心が同じならばそうですわね。心が違っていれば、ね、生まれる世界も違います。だから心が同じ一つの念仏ならば、みんな幸せな、まあ、極楽浄土に行けるという教え方をするのが、まあ、浄土仏教なんですけどね。でその浄土仏教の教えが阿弥陀経に詳しく説いてあるので、阿弥陀経には空営一生という言葉がある。それをよくお経、お墓なんかにね、書かれてるんです。これはそういう見心ですね。だから私たちはやっぱりですね、この宗派が異なってあろうが、仏教は念仏の教えなんです。 ね、仏を念じる、これは仏様の心を念じることによって、ね、だんだんと、ね、仏様の心に近づいていく、ね、人を許せなかった私が許せるようになる。なかなかね、嫌いな人がいたら許せませんけどもね、嫌いな人を許せるように、ね、また嫌いな人の心もなくしていくのが仏教なんですね。仏様はみんな可愛いね、我が子のようにね、仏様は我々をご覧になってくださるんです。で、親鸞聖人はその世界に出られたので、どんなに遠く離れていても、ね、ね、視界のうち、我々全て生きとし生きるものは海であり、これを4つ海に例えてですね、で、あらゆる海はみんな私と同じ同房であり同業であり、みんな、ね、恩同房恩同業という言葉もありまして、みんな兄弟なんだと、みんな同房なんだとおっしゃるんです。視界のうち皆、ね、全員が一人残らず、ね、兄であり弟なんだと親鸞聖人は味わった。この幸せな世界に親鸞聖人は、ね、生かされたんで、皆さんもこの同じ幸せな世界を共に味わいましょうと、こういうのが、仏教であります。で、これをね、そのままね、受け入れた方が、受け取った方が蓮如上人という方ですね。まあ、親鸞聖人の後ですね、200年のうちですかね、現れた、今からもうだいぶ経ちますけどもね、500年以上前に、戦国の乱世をですね、生き抜かれた素晴らしい方でありますが、こうおっしゃってます。蓮如上人ですね、ある時、ご自宅開き、蓮如上人がこうなされた、言われたことを書き記したものが御一座契約で、その39箇条目にね、新設定では880ページにこういう文章があります。まあ、平座にて私は身分を捨てて、平座にて港を同座する。これはどういうことだと言いますとですね、この蓮如上人はですね、当時、今で言えば本願寺のトップなんですね。ものすごい偉いさんなんですけどね、そんなね、上でふんぞり返っておったんではね、皆さんに教えは伝えられないと。蓮如上人はね、もうすごい抜群の能力もあり、もうトップだったんですけどね、それを捨てて、身分を捨てて、平座、みんなと一緒の、ね、一緒の目線で接しられたんです。平座。で、皆さんと同じように座ったんです。これ実はね、仏教ではね、本当は、私は本当に皆さんが座ってるから、私も本当はね、座らねばならないんです。お経にはね、会といってですね、同じ目線で話をしなさいというね、実は教えがお経にあるんです。だからお釈迦様も実はね、説法でもね、立ってませんよ、本当は。皆さんが座ってたらね、お釈迦様も座ってられますわね。でも実は私も座ったら、ね、皆さん見えなくなりますからね、ここはもうご勘弁願いたい。だから昔の説法なんかはね、今の落語みたいにですね、一段高くね、設けて、で、その高いところでね、座ってるんです、あれ。ちなみに、落語というのはですね、元は仏教から来ました、あれ。落語の語源は仏教なんですね。ああいうね、落語のような説法を昔は日本ではなされてたんです。でも意味はね、たとえ上に上がってもね、同じ目線で話をする。上下はない。差別はない。これを教えるためにね、同座なんですね。同じ目線で話をする。講座でね、ふんぞり返って、上から目線で話をしてはならないというのがお釈迦様の厳しい戒めなんです。それは、これが仏教だからですね。差別してはならない。同じ目線で接する。それを蓮如上人はね、感じられて、私は身分を捨てて、平座にて、皆さんと一緒に座りましたと。こういうふうにね、蓮如上人ね、ある時おっしゃったそうなんですね。で、その時にやりとりがちょっと出てましてね、読んでみるとね、ある時おっしゃった、ね、身分を捨てて平座にて皆と同じように座ったのはどうしてかと聞かれた時にね、それは蓮如上人はね、それは親鸞聖人がおっしゃってるから、ね、親鸞聖人の仰せにはね、視界の信心の人は皆兄弟とおっしゃったから、私もね、このお言葉通りに私は実践するまでですと。またね、一緒に動作して座ったらね、皆さんがね、不審、いわゆるわからないこと、聞きたいこともね、質問することができますと。不審なることも問える。不審というのはわからないこと、ね。 一緒に蓮如寺ならばね、温泉入ったりね、皆さんの輪にね飛び込んでこられてね、一緒にね話をされたそうです。そうするとね、今まで質問できなかったこともね、気軽に質問できる、話がしやすくなって親しみが持てました。親しみを持てると、皆さんがもし疑問がね解けたらね、あの芯が取れる。この一番ね理解するいい方法はね、質問することなんです。実は不審になることをどんどん聞いていけばね、どんどん知恵がね、開発、知恵が成長してね、早くね、真を取る。早く悟りを開くことができるとお釈迦様もおっしゃるんですね。それを蓮如寺には実践されたんですね。みんなと一緒に座って、同じね、目線に立つことによって、皆さんはどんどん質問しやすくなった。そうすると、皆さんも早く救われますから、ということで、親鸞主導教えをそのまま実行したのが、親鸞、蓮如上人なんです。だから親鸞上人はね、視界の信心の人ね、海の中にね飛び込んだ人はみんなね、同じ一味の塩辛いね、同じ心になるんですね。同じ信心になります。みんなこういう心になるんです、ね、そういう人はみんなこういう心になったら、みんなね差別する心がぐっと減って、みんな兄弟だなぁということが思えますから、ね、こう蓮如も思えたので、実感できたので、皆さんにもね、この世界に入ってほしいので、私も親鸞上人のお言葉のように従わせていただきますと、こう述べられたんですね。あともう一つ、こういう文章もございます。同じく五一来聞き書きのですね、249箇条目にね、これ全部で318あるんですけどね、その248箇条目の真宗聖典では916ページに、まあ、こういう教えがありますから紹介しておきます。ある時ですね、蓮如上人が、おっしゃったんですね。純正、まあ、法教というね、これは蓮如上人の側近なんです。蓮如上人のおそばにおられて、まあ、救われた人なんですね。でこの方はね、100歳以上まで生きたと思いますね。長生きされた方でね、いつもおそばにいた方が法教、純正とも言いますが、法教坊という人に対してこうおっしゃったんですね。法教、ね、蓮如上人純正に対して仰せられ候。法教と我とは兄弟よと、こうおっしゃったと。法教坊よ、お前と私は兄と弟の関係だと。この蓮如上人からね、兄弟と言われた。すごい嬉しかったと思いますね。すごい格が違いますから、ね、するとね、この法教坊もね、いやーもったいないお言葉をいただきましたということでね、これは名がもなき御ことと、もう名がもない、ね、本当に申し訳ない、もったいないお言葉でございますと、こういうふうに、回答答えられますと、蓮如上人はねこうおっしゃったんです ね、信を得たならば、いわゆる信心で、ね、信心を得たならば、先に生まれたものは兄、後に生まれたものは弟なんだと。まあ、この、蓮如上人は、私は先にね、信心欠如、ね、救われましたで、私はお前から言えば兄なんだ。年は上かもしれませんけどね。でもね、後で、お前はその後で、救われたから、お前は弟なんだと。あなたは弟なんですよと。ね、仏教ではね、これ兄弟というのはね、そういう意味で使うんだと。これが、まあ、浄土真宗の言い方なんですね。早く救われた人はお兄さんでありお姉さん。歳は関係ないんです。生命の歴史から言ったらね、みんな同じなんですわ。みんな同い年なんです。今皆さんはね、私よりもちょっと上ですけどね。で、生命から言ったらね、みんな同じなんです。同い年なんです。ただ違いがあるとしたら、早く救われたならば、お兄さんと呼びましょう。後で救われたならば、ね、弟もしくは妹と言いましょうと。こういう方を蓮如上人は、進めておられるんですね。ね。信を得たならば、先に生まれたものは兄、後に生まれたものは弟よ。法教とは兄弟よ。とおっしゃいました。そして、仏頓、仏の御恩をね、一つ、仏頓、仏の御恩を同一、一同に得たならば、信心一致の上は、視界皆兄弟であると。 信心がみんなね、一つであり一致したならば、みんな兄弟なんだと。仏教ではね、この信心がみんな一つになるんですと教えるんです。この信心とはね、これ誠の心ですから、まあ念仏と同じような意味なんですね。みんなこの仏の心、仏教では皆さんね、全員にこの心になるように進めるんですね。で、信心がある人はね、こういう気持ちが起きてくるんです。こういうことを実践しようという気持ちが起きてくるんです。まだ完全じゃありませんけどね。こういう心になろう、なりたいという心。これが信心であります。ね、誠の心。信心とは誠の心。まだ信じられた人は必ずね、念仏を実践しますから。信心は必ずね、念仏となって現れますからね。仏を念ずる心。このような生きとし生けるものが幸せでありますように。みなみな信心欠条あれかしと、長月思いはんべりと、蓮如上におっしゃってるんですけどね。みんな幸せになってもらいたい。みんな信心欠条してもらいたい。みんな、ね、生きとし生けるものが幸せでありますようにというね、信心が一つに一致したならば、ね、こういう気持ちになります。誓いはみな兄弟となすなり。みんな兄弟なんだよ。こういう気持ちになりますよと。こうね、蓮如上人はおっしゃってます。だから、親鸞上人も蓮如上人もお釈迦様もね、ここはもう一貫しておりますね。だから、このね、お言葉、これが皆さんを幸せにするね、キーワードであります。もう一度ね、読んでみたいと思いますね。すべての生命は兄弟。私は、すべての生命は私の兄弟であると思えるように精進します。私はすべての生命と私が平等であると思えるように精進します。私はすべての生命の幸福と繁栄を期待します。私は生命の間で調和が保たれるように精進します。これが念仏であり、この心になった人がまたね、誓いのうち皆兄弟と言われた心なんですね。もうそれは、ね、どんなにね、いろんな生まれ方、生き方、いろんなたくさんの世界があってもね、大きく4つの生まれ方がありますけども、それはただ造語といって行いが違うだけ。行いが違うからみんな姿形、みんな顔形も違いますが、幸せになる道は一つですよ。たった同じ一つの信心、同じ一つの仏を念ずる方法、これ以外に別の道はないから、ね。これを実践すればどんなに遠く離れていても、ね、海に入ったならば、海に入ったならばみんな一つの塩辛い一味の味になりますから、みんな兄弟であるというふうに、断言できる。蓮如上人は、ね、これを受けられて、ね、身分をあえて捨てて、皆さんと同じ目線で平座で、みんなと同じように座った。同じように温泉入ったりね、同じように過ごされた。そうすると、ね、聞きたい、日頃家来ことも質問できる。質問することによって、早くこの幸せの身になれる。蓮如親鸞上人がこうおっしゃったから、私もそれを実践するまでなんだと。法教と私とは兄弟だと、こう言われた。ね、それは、先に、ね、死を得た人は兄であり、後に生まれた人は弟だと。ね、だからみんな兄弟なんだと。みんな仲良くしましょうよと。みんな幸せに、どんな人もね、この幸せの世界に出ることができるから。同じ信心、信心が一致できたならば、ね、生きとし生けるものみんな兄弟なんだと、お釈迦様のおっしゃることは間違いございませんから、このね、世界を目指してね、一緒に全員で、願わくはね、もう全員で共に幸せになりましょう。これが、仏教の教え、これが仏教の教えの真髄であります。共にこの世界を目指してね、進ませていただきたいと思います。